恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マルコ11章の27節から33節までお読みします。彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。そしてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？そこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか？人から出たのですか？答えなさい。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。だからといって、人からと言ってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは、人々が皆、ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい、と言われた。今朝ここから、威厳を持って生きる道っていう題でご一緒に御言葉を味わいましょう。威厳を持って生きる。これは、キングスガーデン金沢、それの原型って言いますか、それの名前の元でもある、アメリカに、始まるんですが、キングスガーデンっていうのがアメリカにありまして、今はその名前がクリスタっていう名前に変わったのですが、その施設を訪ねたときに、その施設の目的として掲げられているものでした。すなわち、人生を威厳と目的を持って生きることができるように。どんなに年老いても、また他の人の介護が必要になったとしても、人が人である以上は威厳を持って生きることができる。本人もそのように生きるし、周りの人もその人の威厳をですね、しっかりこう支えていく。とっても、素晴らしいモットーであり、そしてそれがただモットーとして掲げられているだけでなくして、実際にそのように威厳を持ってですね、堂々と生きているお年寄りの姿、そしてそのように尊敬を持って仕えている方々の姿を見て、本当にこういった働きの素晴らしさをそこに見たわけですが、先日、ある本屋さんに行きましたら、古本屋さんに行きましたら、そこに、結構のお年のですね、方が、座り込んでいまして、一生懸命ですね、古本を見てたんですね。そして、大きな声で、小さなお店だったんですけども、こう叫んだんです。年寄りは邪魔者やけん。よう、わかっとるというんですね。自分自身を、こう、なんだか蔑むような言い方で、年寄りはどうせ邪魔者やからとですね、言うのです。とても寂しい、思いがしました。しかし、この時代は、お年寄りだけでない。本当に威厳を持って生きる。その権威を持って生きるということはですね、できないような時代。権威っていうものが本当に失われている時代と言われます。学校の先生も大変ですね。村田兄弟は、どうかわかりませんけど、結構強いですから。しかし以前にですね、四国に行った時に、中学校の先生で、登校拒否を起こしていらっしゃる中学校の先生に、お話しするように導かれたですね、語り合ったんですけど、本当に大変でした。学校の先生が、学校に行くのが怖いんですね。もうどんな目に遭うかわからないっていうんで、もう朝になると頭痛がしてとてもじゃない体が動かなくなるんですね。親の権威も本当に地に落ちたような時代です。今では子供が親に出て行けと言うそうです。そしてその子供を恐れてですね、転々としている親がいるっていうんですから、本当に大変な時代ですね。夫の権威も失われたり、本当に政治家も権威を失い、またおまわりさんも権威を失い、 一体、権威っていうのはどこにあるんでしょう。威厳を持って生きるっていうことはどういうことなんでしょうか。人は何とか威厳を保とうとしてですね、様々な威厳を支えてくれるものをですね、探し求めるのです。自分の地位がその威厳の支えになると思って、その地位をひけらかします。お金さえあれば威厳を持って生きることができる。資格を持っていれば、体力をつければ、とか、学歴、多くの経験を積めば、様々なそういったものによって私たちは自分の威厳を保ち、また積み重ねようとするんですけど、積み重ねていく威厳は崩れちゃうんですね。本当の権威に生きることを私たちは学ばねばなりません。本当に威厳を持って生きる道を私たちは自分のものにしていく必要があるのです。そう考えてイエス様のお姿を見ると、本当にイエス様は威厳に満ちて生きておられる方であることを知ります。イエス様の生き方は権威に満ちた生き方でした。その態度、その話し方、その表情、その生き様そのものがイエス様は堂々としたものでした。私たちはマルコによる福音書を連続して学んでいますが、この2回前のところでイエス様が神殿に入って、神様の家に、宮に入って、その中を清められた。大変な憤りを持って、イエス様がその宮清めをなさった姿を見ました。その後です。27節。彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。同じところ、ルカによる福音書の20章の1節では、宮で民衆を教え、福音を述べ伝えておられたが、とあります。ですから今度はただ、イエス様は宮の中を歩いているだけでなくて、歩きながら、周りの人たちにですね、いろいろ教えておられる、福音を説いておられるわけです。そこに、祭司長、律法学者、長老たちがやってきました。ここで挙げられたこの3種類の人々は、まさに当時のユダヤ教の世界、またいや、ユダヤ人の住んでいる世界、社会全体の中で最大の権威を持っている権威者たちでした。彼らこそ、この神様の家、神殿の中で権威を持っていると思い込んでいる人たち。そこに何の肩書きもないガリラヤの田舎者、ナザレのイエスが殴り込みをかけてきたわけですから、これは大変です。彼らはカチーンと来たわけです。28節、そしてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？宮清めだけでない。堂々として人々に教えておられる姿にも彼らはもう我慢がならないわけです。彼らこそ自分たちが神の権威を持っていると思い込んでいました。そういう確信を持っている彼らからすれば、イエス様の行動は許せない暴挙です。自分たちの世界に、どこの馬の骨かわからないものが、何の権威によってか、殴り込みをかけてきて、縄でもって、そこにあるものをですね、追い出し、また、蹴倒していくわけですから、彼らからすれば、私たちの世界に土足で入り込んできたこのイエスこそ大変な加害者で、私たちはその被害者だという思いがあるのです。被害者意識。甘えの構造っていうですね、ベストセラーを書いた土井武雄っていう先生いらっしゃいます。カトリックの信仰を持っておられるっていうことを知りましたが、この方がですね、日本人に特有な性質としての甘えっていうことをですね、詳しく調べて本に書いたわけです。最近もクリスチャンの甘えっていうことについての本も書かれています。そしてその甘えっていうことについて、この土井先生はですね、その甘えっていうものを生み出す日本人独特の意識として、被害者意識を挙げるんですね。この被害者意識。これがすぐに実は加害者意識に、加害者の側に私たちを駆り立てる厄介な癖者だというのです。 自分では被害者だと思いながら最大の加害者になってしまう日本人独特の恐ろしい性質をですね、えぐり出すのです。本当にこう考えさせられる言葉です。危険な意識だっていうことですが、まさに祭司長、律法学者、長老たちも自分たちはイエスの被害者だと思っています。そうであることを信じて疑わない彼らは、何としても被害を与える加害者であるイエスを亡き者にしなければ済まないわけです。ですからこの彼らからすれば最後までイエス様を十字架につけて殺すということに何の罪も感じない、何の疑問も挟まないで、自分たちが被害を受けてるんだからこの加害者であるイエスを抹殺しようというわけです。イエス様はそのような彼らに問い返します。29節。そこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の経緯によって、これらのことをしているかを話しましょう。祭司長たちの質問というのは、実は罠を仕掛けたの質問です。イエス様が天からといえば、神を冒涜するっていうし、人からといえば、人からの権威を持った者がなんでこんなことをするのだと、また意思をぶつけるわけです。どちらの答えにも罠が仕掛けてある質問ですから、イエス様はその罠にはまらないで、逆に同じような質問を持って彼らに対しました。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか、答えなさい。イエス様って方はこの瞬間的に素晴らしい知恵を持って相手にこう対話をしていく。それが優しく語りかける例え話のようなことであっても、このような敵対する者の罠を仕掛けた話に対しても、本当にイエス様は巧みだなぁと思うのですが、イエス様のこの問い返しによって、彼らは本当におじまどってしまうのです。どうしよう。どう答えようかと彼らは本当に困ってしまうんですね。31節ですね。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。だからといって、人からといってよいだろうか。天から、バプテスマのヨハネは天から、神様から送られてきたものですと答えれば、だったらなぜあなた方は天から来たヨハネの言葉を信じないんですか？信じて悔い改めないんですか？ヨハネは私を指さして、私のところに行くように、私を信じるように言ったじゃないですか。なのになぜ私を信じないんですかと切り返されるんです。ですから、あ、それは困る。天からとは答えられない。じゃあ、人からと答えようか。それも困る。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは、人々が皆、ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。人からというと、周りに大勢の人たちがいる中で、この大勢の人たちはみんな、ヨハネは神から使わされた預言者だと信じているのに、この宗教的な指導者たちが、ヨハネは人からだと言えば、なんでこの人たちは神から使わされたヨハネを信じないのかと言ってですね、人気が落ちてしまうわけですから、群衆を恐れて、それも言えない。どっちも言えない。そこで、33節。彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。彼分からなかったんですか？いえ、よーく分かってたんです。しかし、この分かりませんっていう言葉は、分からないことにしようっていうことです。分からないことにしておこうと言って、イエス様の質問をはぐらかしたわけです。イエス様はこのような不真面目な、不誠実な態度を持つ人に対しては、真面目に語らないんです。真面目に答える必要を感じません。イエス様は、私も何の経緯によってこれらのことをするのか、あなた方に話す前、いや、私たちが本当に誠実に主に聞き、主に従おうとするのでなければ、主も私に語りかけないという言葉は怖いですね。本当に主が私たちに心を閉ざされるっていう恐ろしい言葉、ところです。彼らはこの態度によって、彼らこそ天からの権威に生きないで人からの権威によって生きているっていうことが 暴露されてしまったのです。この宗教、祭司長、律法学者、長老たちは今重大な信仰の問題、真理の問題に直面しているのに、その問題に対して彼らは利害関係を絡めてしまったのです。天からといえば私たちの立場が怖くなる、人からといえば人の口が、人の目が恐ろしい、だからわからないことにしよう、なんていう態度でしょうか。だって自分自身の利害が彼らの答えをそのようにさせたのです。しかしこの態度、これは彼らだけを責めることできないんじゃないでしょうか。私たち日本人が信仰に対してすぐに抱く態度です。それが真理なのかどうか、それあんまり問題にならないんです。これが真理か否かではなくして、それを信じればうまくいくかどうか、儲かるかどうか、自分が利益を受けるかどうか、それが私たちの判断の材料になってしまう。自分の利益が第一になってしまう。信仰の世界にまで、真理の世界にまで、自分の利害関係を絡めて、ああだこうだと態度を決めてしまう。これが彼らの生き様であり、また私たち日本人が慣れ親しんでいる信仰に対して、真理に対する態度なんです。彼らはこのような姿勢によって本物の権威に生きていないことを表しました。そして真理に逆らっては力がないとありますが、本当にですね、彼らは今日のその姿を見てもわかるように、必死になって自分たちの積み上げてきた、人から与えられている、また世襲制で親から与えられた、そういうですね、権威にしがみついて、それを守ることに必死になって、メンツにこだわり、それを奪う者に対してはビクビク、ビクビクしてるんです。彼らは権威を傘には着ているけれども、しかしそれを外側だけで、内心はビクビクしていることがよく見えています。神からの権威に生きないで、他の権威に生きようとするとき、こういう姿勢に陥ってしまうのです。それらは人を傲慢にし、逆にまた人を卑屈にしてしまうんですね。本当に傲慢と卑屈の間を行ったり来たりしてしまいます。まさに分かりませんっていう、これは卑屈な姿です。神の権威に生きる者に、真の権威に生きる者に、私たちは本当に変えられたいと思います。それはどのようにして私たちのものになるんでしょうか。私は神によって作られ、神によって生かされ、一切のことをこの神から受け取っていく生き方です。神様の権威の前に本当に自分の王冠を投げ捨てて、ひれ伏して、神様、私の権威、私のもの、私の支配するもの、言えるものは何もありません。一切はあなたによって作られ、あなたから来、あなたによって支えられ、一切の権威はあなたにあります。私はそのあなたの前にひざまずきます。そしてあなたの権威に従っていきます。このような神の権威の前に私たちが本当にひれ伏すとき、初めて私たちは神の権威に生きる、真に自由な生き方ができるんですね。例えば、ご自分の仕事っていうことを考えてみても、皆さんが与えられているその仕事、なぜあなたはその仕事をするんでしょう。それが会社員であろうと、主婦であろうと、学校の生徒であろうと、どんな立場にあってもです。そのあなたの仕事をどのように受け止めていらっしゃいますか。神様が私にくださった、この働きは神様からいただいた働きですと、受け止めると受け止めないとで全く違います。神様から受け止めるとき、その働きを通して私たちは神様のご栄光を表し、それによって人に仕えていく。それがどんなに辛いことであっても、神様が私にくださったものだっていうんで、そこで耐え、またそこで喜んでいくことができるんです。しかしもし、その神様の権威のもとでその仕事を受け止めていかなかったら、なんでこんなことをしなくていけないんだ、本当に嫌だ嫌だとですね、つぶやきながら、不満たらたら、不平たらたらでですね、 私たちは愚痴の生き方にはまってしまうでしょう。今日の午後、教会で結婚式がありますが、西田さんという人と池田さんという人が結婚されるんですが、本当に今心開いてですね、イエス様の言葉をこう聞いてくださってるんで、本当に感謝です。この前もちょっと話しましたけども、結婚準備会でこんな質問をしました。意地悪な質問でした。本当に西田さん、この池田さんでいいんですか？もしかして結婚してから、池田さんは本当に素敵ですけど、でももっと素敵な人が現れないとも限らないでしょう。本当にこの人だけを愛していけますか？池田さんは本当に真剣な顔してご主人になる方の顔をじっと見ました。そして、西田さんもですね、すごくですね、困った顔をして、とですね、考え込んでしまいました。そして池田さん、本当にこの西田さんでいいんですか？素敵な彼ですけど、でももっと素敵な彼が登場しないとも限らないでしょ？本当に神様の前で一生涯この夫に仕えていくっていう制約を教会でするんですけど、本当に大丈夫ですか？答えに詰まるんですね。もしも神様の権威のもとに生きなかったら不安ですよ。いつ心変わりするかもしれませんし、ね、私たちは愛し合っていますから言ったって、その愛が厄介なわけですから、冷めてしまうことがしょっちゅうなわけですから、本当に大丈夫かって言われると、じゃあやめときますって言わなかったのは会社ですけど、ね、ですけどそこで、結婚っていうのはね、相手の方を私が見つけた人じゃなくして、神様が連れてきてくださった方、神様が私に与えてくださった生涯の伴侶として神様からいただくんですよ。教会で結婚式を挙げるっていうことはそういう意味なんですよとですね。だから比較の世界じゃないんですよ。この人とこの人比べてこっちの方が良かったから結婚した、じゃあこの人よりももっといい人が出てくると変な道に走っちゃうわけですから、恐ろしくてなりません。比較の世界じゃない、神様の権威のもとに生きるっていうことは、絶対的な神様からこの男性を、この女性を受け取っていくっていうことですから、これは間違いのない生き方ですよ。こういう話をしてたらですね、本当に池田さんの方がですね、ポロポロ涙流しながら、その神様から受け止めていく結婚っていうことのですね、喜びをこう表してくださったんですね。皆さん、夫婦の間でもそうです。この夫、この妻を神様からいただいたものとして受け止め、愛していくことができたら、本当に私たちは夫婦生活は素晴らしい、威厳を持った堂々とした生き方になるでしょう。なんでこんな子供が生まれてきたんでしょう。神様がくださった最高の子供として受け止めていくとき、素晴らしい神様のくださった子供に対する感謝が湧いてくるじゃないでしょうか。なんでこんな家に嫁に来たんでしょうか。どうしてこんな姑に使えなくていけないんでしょうか。神様が導いてくださった家庭、姑、素晴らしい神様からの権威のもとに生きるとき、その家は変えられるのです。どんな出来事が人生に起こってきてもです。どうして私にこんな出来事が起こったんでしょうか。もう不満たらたら、いいえ。それが本当に辛い経験であっても、それを神様の手から受け止めていくとき、私に今はわかりません。どうしてこんなことが起こったのか。悲しみと痛みといっぱいかもしれません。でも、神様は深い愛を持って、深いご計画を持ってこのことをしてくださったんですと受け止めて耐えていくことができます。先週、兵庫県の教会で奉仕して、朝の礼拝が終わったら一人のですね、ご婦人が私のところに来て、実に爽やかな顔をして私のところに来て、1年前に私の息子を天国に送りました。本当にそれは大きな痛みでした。小学5年生の息子を天国に送りました。それは痛いことでした。でもそれを神様からそのことをですね、起こったこととして受け止めることができて、今本当に天国に望みを置いて、天国がなんと近いものになったかと、今本当にそのことのゆえに平安を持つことができるんですと証しをしてくださいました。 どんなことであっても、主から受けていく、主の権威のもとに生きるっていうことは、ビクビク、ビクビクしながら、愚痴と不平と不満の中に生きる生き方とまるで違うのです。堂々と生きる、威厳を持って生きることを私たちに可能にするんですね。恐れるものは神様以外何もない。こんな生き方は本当に自由ですよ。私はいつも明かしますけど、この神様に出会うまで、神を信じて神様に頼るなんて男として本当にからかみにも受けない、なんて弱い生き方だと思っていました。でも神様に出会ってから、確かに弱いもののすることだということは分かりました。もう本当に弱さに徹して、どうしようもないから神様に頼るんだな、なんと私は弱いのに強がっていたんだろうとですね、弱さに徹することを教えられました。しかし神を信じて生きる生き方は弱い生き方ではなくして、本当に強い生き方なんだということを知ったんですね。なあち、神を恐れて神を信じて生きるということは、神様以外の何者をも恐れないということですから、これは恐るすごい生き方です。それがたとえ死であっても、どんな迫害であっても、神以外の何も恐れない生き方です。人の顔、人の口を恐れない。未来を恐れない。東京の荻窪栄光教会のずっと長く牧師をしておられました森山聡っていうですね、先生がいらっしゃいます。この森山先生が牧師になると言い出したとき、お父さんはですね、もう烈火のごとく起こりまして、森山先生はですね、もう胸ぐらを掴んで仏壇の前に引っ張っていったんです。そして日本刀を持ち出してきて、その日本刀をですね、振りかざして、この先祖に謝れ、私の家から八十の坊主が出るなら先祖に申し訳ない、お前を切って私も切腹するとですね、日本刀をこう突きつけたんですね。その時森山先生は心の中でこう思ったそうです。キリストのために首を切られるなら本望です、どうぞ切ってください。そんな思いで首をお父さんの前にこう突き出したそうです。その時お母さんが飛んできて、お父さんを止めたために助かったって言うんですね。でも助かったっていうのは森山先生だけじゃなくて、お父さんも助かったんですね。お父さんは後でこう言ったそうです。あの時お前が出てきてくれて本当に助かった、そうでなかったらあげた日本刀をどうしていいかわからなかったって言うんですね。でもこの経験を通してお父さんが、キリスト教は大したものだ、これからキリスト教の悪口を言ったら、わしが承知せんと言ってですね、かばうようになったって言うんですね。そして後でお父さんも熱心なクリスチャンになったそうですが、もしもあの時森山先生がお父さんのその言葉に、はい、わかりましたと脅かされて牧師になることをやめていたら、お父さん救われていたでしょうか。命がけてでも、日本刀も恐れないで首まで差し出す、その生き方を見て、これは本物だと思ったわけです。そしてその祝福が家族全体に親族にまで及んでいったというわけです。私たちも神の権威に生きる、神だけを恐れて威厳を持って生きる生き方に本当に入りたいなと思います。では具体的にどうすればそのような威厳のある生き方ができるでしょう。簡単に5つのこと。第一に、ひたすら自己中心に自我を満足させながら生きる生き方から、神様の権威の前に砕かれ悔い改めて、ただひたすら自分を求める生き方から180度回れ右をして、神様、今日から私はあなたの権威の前にひざまずいて生きていきます、あなたの前にひれ伏しますと、まず悔い改めることです。自我プンプンのふんぞり返った生き方から神の前にひざまずいた生き方に入ることです。第二番目に、御言葉に生きることです。神の権威っていうのは御言葉に表されています。ですから本当に神の権威ある御言葉に生きていくっていうことです。神の御言葉がこう言っているから私はそれに従います。これは威厳のある生き方です。第三に、祈りに生きるっていうことです。本当に祈る人は神様の権威に包まれるんです。決して無理をして虚勢を張って 生きる生き方じゃなくして、もうありのまんま、さらけ出したまんまで、しかし祈る人は、本当にそこに不思議な力が働くんですね。ああ、この人には神の権威があるなとですね、祈る人には神の威厳が漂っています。どうかそのような祈りによって神の威厳をですね、いただいていきたい、生きていきたいものです。そして第四番目に、神の前に悔い改め、神の御言葉に生き、祈りに生きるとき、神の聖霊に満たされて生きることができます。私たちの体は聖霊の宮です。聖霊に満たされて導かれて生きるとき、その人には不思議な威厳があるのです。どうか、私を聖霊で満たしてくださいと祈りましょう。聖霊で満たされなさいと聖書は命令で与えていますので、私たちは満たされる責任があるんです。肉の思いに満たされないで、本当に今日も聖霊に清いあなたの霊に満たしてください。それこそ威厳ある生き方です。そして最後に、罪の清めの中に生きるということです。本当に罪を犯す者には平安がないとあります。私たちのうちに心に引っかかっている罪があるとき、私たちは威厳を持って生きることはできません。おどおどおどおどとして生きていかなくてはいけないのです。でも本当に神様の前に自分の罪を悔い改めて、イエス様の十字架の下でその清め、許しをいただくとき、本当に清められた過去と充実した現在と未来、本当にですね、希望に満ちた未来、威厳を持った生き方が可能になるのです。どうか神様の前に本当に清めをいただいて、許されたものとして堂々と生きていきましょう。イエス様が威厳を持って生きたように、実はこれも私たちクリスチャンの踏み従うべき足跡なんですね。キリストの後を踏み従う者が人を恐れ、本当に自らの失敗を恐れ、過去をくよくよして生きるなら、それは本当に残念です。どうかそんな風な生き方を今日、主から与えられましょう。お祈りします。天のお父様、この朝私たちの前に、死も恐れない、人々が立てた権威者も恐れない、人の目、人の口を恐れない、何がやってきても決して動じることのない威厳を持って、堂々と十字架の道まで歩んでいかれてイエス様のお姿を見ながら、弟子たちがおじまどうほどにイエス様の姿は威厳に満ちていました。神様、私たちにもそんな生き方をさせてください。一歩、社会に出ると、私たちをくじけさせ、私たちを本当に恐れさせ、私たちを妥協させ、私たちを罪に陥れようとする、様々な権威と力と誘惑とに満ちていますが、どうかそんな中を、生かされていく私たち、失敗し、くじけ、自分の弱さにうなだれてしまいそうな私たちですが、はい。祭司長たちのように、権威を重ねきて、しかし、事実は本当に卑屈で、人を恐れている生き方ではなくして、外側は弱々しく、亡きに等しいものに見えても、心の内に、主にある喜びと感謝と力にみなぎって、何者も恐れない、神様、そんな命に溢れさせてくださるように、心からお願いをいたします。これからそれぞれの場に使わされていきますが、どうかその家庭で、職場で、学校で、その地域で、おどおどして、私たちに与えられているキリストの光を、マスの下に隠してしまうことなく、どうか、私たちこそ、血の塩の光であることを覚えて、堂々と人々の前で、光としての役割、血の塩としての役割を果たすことができるように、私たちを押し出してください。おじまどい、臆する霊を私たちから取り去り、力と愛と慎みとの霊で満たしてくださるように、心からお願いをいたします。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。